こんばんは。総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美です。そしてパートナーは、
こんばんは、心テラス株式会社の松尾彩乃です。
ストレスがたまるのってやはり人間関係が一番多いと思うんですが、心テラスではどのように対応してるんですか？
はい、一口に人間関係といっても、会社の上司との関係や姑との関係、親子の関係、夫婦の関係、恋人同士の関係など実に様々です。心テラスにはそれぞれの分野に特化した専門家がいますから、その方のお悩みに合わせてアドバイスを行っています。
それはとても心強いですね。
はい、電話はもちろんメールや LINE でも対応していますので、心テラスで検索してまずはご相談ください。
では今夜もパワーアップして参りましょう。岡田真由美の未来相談室。今夜のゲストは、頭脳明晰で人当たりの良さもピカイチ、現在テレビ番組の MC も務めている宮崎健介さんです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。去年9月から MX テレビバラ色ダンディの MC をして活躍されていますが、人気番組ですから反響が大きいんではないでしょうか？
どうですかね、ありがたいことに、はい、まあ、あの東京界隈で、ね、流されているテレビですので、はい、あの見てますよなんていう方も、はい、いらっしゃいますしね、
うん、
この間もデパ地下であの鮭を買ってたら、
はい、
鮭売り場の方から見てるよとかってワンクールで終わるんじゃないかって言われたんですけど最初もう本当に何もできなかったので、まあ、今でもできてるとまだ思えてませんけど、うん、もうガチガチで、あの振りも全然できなかったんですけど。
なるほどです、ね、
難しいんです。
でも楽しいですか？
楽しい、まあ、やりがいはすごくありますし、あのやらせていただいてありがたいなと思ってますね。
なるほど。今日はですね、宮崎さんのこれからの活動についてたっぷり語っていただきたいというふうに思っています。
はい、
あのやはり日頃から様々なニュースっていうのはチェックしてらっしゃるんですか？
う
ん、
そうですね、割ともう朝起きてまずすぐ、まあ、皆さんが見るであろうヤフーニュースを全部チェックしますね。
はい、
バーッと見て、
はい、
でそこからこう気になったものはピックアップして、はい、その読み込んだりもしますし、
うんうん、
で、あの、まあ、政治ネタなんかはやっぱりこう必ず振られたりもしますので、はい、よく分かってないといけないので、
うん
うん、その後にこう、まあ、同僚議員、元同僚議員とかに電話をして、
うんうん、
これどうなの実際のところとか、ちょっと裏取りをしたり、
はい、
はい、をします。まあ、LINE を送ったりね。
なるほど。
して、そのいやあんまりみんな興味ないよこれとか、
うん、
あ、じゃあ中田翔では関心が薄いんだと思ったり、
うん、
じゃあ誰がこれ興味持ってやってんだろうとかっていう、うん、その動かしてる側の人たちのことを考えたり、
なるほど、
そんなことをこう妄想しながら日々ニュースはチェックしてます。
はい、コメントとかすごいですもんね。たまに辛口の時とかもあったりとか。
本当ですか？
してますね。
まあ、あのなるべくあの柔らかくいきたいとは思ってるんです
でもなんか宮崎さんがその政治の関係のコメントをすると、
はい、
なんか真実味があるっていうか、
あ、そうですか、
なん
か、あ、
本当なんだろうなとかってやっぱり、
はい、
信頼しやすい。
お、ありがとうございます。結構ね、あの何でしょう、そういうことに関しては、
うん、
まあ、元々いた人間、国会にいた人間なの で、
ね、うん、
適当なこと言っちゃいけないなと思って、
うん、
結構ね、政治コメンテーターね、嘘800言ってる人多いですよ。
うん、
何この適当なこと言っちゃってんのこの人って思ったり、うん、感覚値で物言ったり、
うん、
もうみんな現場ですごい頑張ってやってるのに何もやってねえとか、
うん
うん、ちょっとね、一回飲み会セットしようかなと思ったりしますよそう、もうちょっとは聞いた方がいいよっつって。
ね、
やっぱそこは政治の部分は得意分野で、
うん、
こうやっぱコメンテーターとして、
はい、そうですね、まあ、ご依頼いただくことが多いので、
うん
うん、やっぱりこれを知らないとかっていうのはかっこ悪いし、
うん、
それはもう私もだし妻もそうなんでね、
うん、
お互い情報共有し合ったりして、
常にお勉強されてるってこと
ですね。やってますね。国会図書館に行ったりもしますね。
あ、そうなんですね、はい、やっぱりそうですよね。あのそこでですね、私は探偵社を経営していますので、今回も宮崎さんについて調べてきたんですけれども、
はい、
国会議員を辞めた後、会社を立ち上げて経営者でもあるということなんですが、
はい、
ご自身の会社ではどんな活動を行ってらっしゃるんですか？
はい、まあ、やっぱり永田町にいましたので、まあ、霞が関の、まあ、要は政治家と国会議員と、あとは 官僚たちとのつながりがあるので、一般的な企業さんってなかなかそこへのアクセスってできないじゃないですか、はい、まあ、公共事業ばっかりやってる会社さんなんか別ですけど、はい、その新しいベンチャー企業とかってもっとこう行政とくっついた方が良かったりするのになっていうのいっぱいあるんですよね。でそのことに気づいて今はそれをメインにやってます。コンサルですね、コンサルティングの会社なんですけど、
なるほど、
どうやって、うん、あなたの事業をもっと大きくして、その信用をつけたり、また広げ方とか、でまた有効な補助金、補助金もね、補助金だけのためになんか活動している人もいるの で、
そ、 うです、ね、
そんな無駄金使わせるんじゃなくて、こうちゃんと生きるところに使うような補助金にしないといけないので、
はい、
そこにいいところ、これから本当伸びてほしいところとかをこうアドバイスしサポートしてつないだりとか、
すごいいいですね、
やってます。今もう16社になりましたかね。16社を一人で見てます。
わあ、すごいです
ね。なかなかです、大変です。嫁の面倒も子供の面倒も見てますね、あとね面倒見るものがいっぱいあって大変ですけどね、
はい、頼もしいですね、
そんなことやってます。
はい、ありがとうございます。会社経営者としてこれからどんな事業を手掛けていきたいというふうに思ってらっしゃいますか？
ずっとやりたかったこととしては、その海外のことをやりたいんですよね。海外事業ですか、
うん、
まあ、の今回実はコロナ禍で、医療用のマスク、
はい、
うん、を、私がフロントに立ってやってませんけども、
はい、
なかったじゃないですか。特に医療現場が大変だったんで、その医療用の高機能のマスクを中国から持ってきたんですよ。政府に納入したりするお手伝いをしてて1000万枚、合計2500万枚入れたんですけど、これかなり喜ばれまして、医療関係者、そこでやっぱりこうグローバルなことをやりたいってもともと思ってたので、うん、もっとこういう世の中の役に立つこととか、また日本の、まあ、情報とか伝統文化とかを発信するような事業ってやりたいなと思っていて、でいろんなこう、まあ、制作会社さんとか、あとはプロダクションの方とかとお会いをして、いろいろヒアリング今してるんですけど、
うん、
やっぱりもっと海外に出てきたいっていう人すごく多いので、それと経産省の人とかと組んで、うん、まあ一つチーム作ってやるっていうことを今やり始めようかなと思って動いてます。
なんか実現できそうです
ね、はい、
できるといいんですけど ね、
ね、すごいですよね、はい、再び国会議員になるっていう可能性はどうですかね？
まあもうちょっと血の気がね引いてこう落ち着いた頃とかに、なんかいい感じのおじいちゃんぐらいで出るのが私ちょうどいいかなと思ってしてるので、まあ、一生うちにもう一回ぐらいはやりたいですけどね、死ぬまでには、う
ん、あ、やっぱやりたいってお気持ちは残ってらっしゃるんですね。
比較的そうですね、やっぱり政策的なこととか、
うん、
やりたいこともまだあるので、まあ、今民間からね、うん、それを今頑張ってやってるっていう感じなので、うん、
なるほど、
まあ、実現はできつつあるんですけど、まあ、中でもう一回やってみたいっていうのもあります
よね。なるほど。でも今あれですよね、そのバイキングやしくじり先生など、はい、いろんな番組から宮崎さん引っ張りだこなんですよね、
う
ん、
いやいやいや、
だからこう本格的にタレント業を極めるということも考えてらっしゃいますか？
タレントさんで言うと本当に能力のある方々ってすごいいらっしゃるじゃないですか。だから本当に叶わないなって思うので、私はどちらかというとそちらを極めるというよりは、やっぱり元々のバックボーンを使って、まあ、社会活動とかをする方が性に合ってるのかなって思います。むしろ逆にね、そのタレントさんですごく能力高い方は政治の世界とかビジネスとかもうちょっとやったらいいんじゃないかなって思いますね。
へ、
絶対うまくいくのに。
なるほどなるほど。
そんなことをね、たまに加納英子さんとも話してるんですけど、ね、どうやってやるんだよって、はい、どうやってやればいいんだよとかって言ってますけど、英子ちゃんもね。
なるほどですね、はい、宮崎さんのこう最後の夢、
夢、
はい、ありますか？
いや、もともと議員の頃はあったんですけど、はい、辞めてからは実は今人生で初めて目標とか目的を持たずに生活をしてるんですよ今。そう、いつも何かに向けて頑張るっていうのが人生の基本スタンスだったんですけど、
そうですよね、
それをね、今珍しくというか初めてじゃないですか、持たずに今目の前にあることをやる、目の前の困ってる人とかのお手伝いをするとか、子供がまだちっちゃいから子供の手伝いをするとか、嫁さんが手がかかるけど面倒見るとか、なんかまあそんなようなことをやっている感じなので、まあ、おそらくもうちょっとしたら一回立ち止まって、
うん、
まあ、設計をし直すんだと思うんですけど、
うんうんうん、
まあ、多分子供が小学校に上がるぐらいまでは今の延長で バタバタな日々を送るんじゃないかなと思いますね、
うん、なんか充実してるってことですよね。それは一方でね、
そうですね、結構ね目標を持って動いてる時っていうのは悶々としてこれでいいんだろうかって自問自答を繰り返すこと多かったんですけど、最近自問自答する余裕がないぐらいですね。
なるほど、
はい、
確かに目標を持ってプレッシャーになる方たくさんいらっしゃって、
そうですよね、
何もそんなに目標を持たなければいけないみたいな、うん、結構周りの人そういうふうにおっしゃるから、
はい、
それはそれで辛いですよね。もうちょっと肩の力を抜いて、まあ、目の前のことを一生懸命やるっていうのも一つの方法っていうことですかね、
はい、まさにおっしゃる通りです。
ありがとうございます。さてここで宮崎さんからお知らせがあります。
はい、毎週金曜日東京 MX テレビで、私が MC を務めているバラ色ダンディという番組があります。大人の夜のワイドショーということでですね、いろんなニュース番組、ニュースのネタをですね扱って、ご意見番の方々と意見を交わすという内容になってます。
はい、なんか面白そうですよね。
ありがとうございます。そうなんです、
面白
いです。
生放送ということで緊張感がすごいですよね。
緊張感がないように見せるのが大変なんですけど、そうもうすごく肩の力を抜いて、僕金曜日なんで、
はい、
あの明るく金曜日やってくださいって言われてるんですよ。
うん、はい、あそういうの
画面上でこう堅苦しい感じじゃなくて、
はい、
あもう今週も頑張ったなっていう感じにしてほしいなっていうんで、
うんうん、すごいですね。
都民と乾杯っていうコーナーがあるんですよ、
はい、
9時45分になるとみんなでこうビールとか持ってきてみんなで乾杯ってやるんです。
あ飲むんですか。
飲むんです。
番組で
飲んで、みんな飲んでどうですか皆さんみたいなことをやるんです。で画面の前の皆さんグラス持ってやってたりするので、
うん、
あの私のインスタとかに写真送られてきますよ、やりました今日もとか。
お
あじゃあ嬉しいもんですけどね。
へそれはなんか一体化してるのかな、生放送で一緒にこう飲むっていう、
はい、コロナからですよあれ。
あ、そうなんです、
ね、そうなんです、コロナから始まってます。
ナイスアイディアですね。
いやもうなかなかですよ。
なるほど、うん、ぜひご覧いただければと思います、はい、
お願いいたします。
今日のゲストは宮崎健介さんでした。来週もよろしくお願いします。
お願いします。
岡田真由美の未来相談室。今夜も番組のテーマソングチアーソング未来へ、この歌を聴きながらお別れしたいと思います。お相手はあなたの未来を考える総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美と、
ココロテラス株式会社の松尾彩乃でした。
ここでお知らせですが、私が書いた本探偵の現場、角川新書から発売中です。
私も読みましたが、探偵が明かす本当にあったエピソードが満載でリアリティがありますよね。
ありがとうございます。実は日本のみならず中国語版も発売される予定です。ぜひ Amazon や近くの書店でお買い求めください。では来週もこの時間にお会いしましょう。あなたの瞳を見ていると心の奥に眠ってた立ち上がる勇気